常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第57号、65号。質問1。台風第19号関連の補正予算はどのくらいになるか。答え、4億6603万2000円である。質問2。国が実施するマイナポイントを活用した消費活性化策の事前準備として、マイナンバーカードにマイキー ID と呼ばれる利用者が任意で作成できる専用の ID を設定する必要があるとのことだが、今後の事業展開は。答え、国の事業として2年9月にマイキー ID を活用したマイナポイントが実施される予定である。それに伴い、元年度についてマイナンバーカード取得者に対し、マイキー ID 設定に向けた周知や設定方法の案内を今後送付するとともに、自身で設定できない方や、設定のための環境がない方に対し、市役所内にマイキー ID 設定支援コーナーを設置し、より多くの方に設定を促す予定である。マイキー ID を作成すると、マイナポイントの活用のほか、国が検討中だが、今後他の便利なサービスを利用できるようになる予定である。質問3。現在直営で学校給食を行っている城山学園、片柳小、桜小の3校について、2年度から民間に調理業務を委託するとのことだが、その理由は？答え、第4次の坂戸市行政改革大綱、行政改革アクションプランの中で、正規給食技術員退職者については不補充としており、現在市では新規で正規給食技術員を採用していない。このため、今後も全校で従来の単独調理校方式を実施していくという方針のもと、平成19年度から順次民間委託を導入してきた。今回最後に残った3校については、元年度末に任期付き職員の任期が終了し、全員退職となるため、民間委託に運営形態を変更するものである。質問4。民間に調理業務を委託しても、今までと同様に、美味しくて安全な学校給食を提供できるのか。答え、安全・安心な学校給食が提供できるよう、委託先については、学校給食をよく理解した業者を選定し、入札により決定している。入札に際しては、調理業務責任者は、学校給食業務に3年以上従事した経験を有し、調理師または栄養士免許を有することなどの条件を設定している。委託業務については、調理業務、食器等の洗浄業務等のみで、衛生管理や調理作業についてはマニュアル化し、衛生管理の徹底を図っている。さらに、委託後も、給食の質が維持できるよう、学期ごとに保護者が集まって試食を行う学校給食運営協議会を実施する予定である。質問5。小中学校の学区編成に必要な調査及び審議を行うための学区審議会の委員報酬及び費用弁償を増額補正するとのことだが、その理由は？答え、大和座上岸寺の通学区域について審議する中で、委員から地域の実情や保護者の意向を的確に把握することの必要性や、その方法をより慎重に検討を進めるべきとの提案があったため、審議会の開催回数が増える見込みとなった。質問6。集会所建設費 等補助金について、今回の台風における集会所の被災状況と修繕内容は、答え、東坂戸住宅管理組合集会所は、集会所の前を流れる大谷川の氾濫と、おっぺ川の堤防の決壊による増水により、床上80センチの浸水があった。東和田集会所は、葛川の氾濫により、床上30センチの浸水があった。修繕内容は、床板の張り替えや、壁の部分的な張り替え及び畳の交換などである。質問7。集会所建設費等補助金について、一般的な修繕は補助率10分の6だが、災害救助法が適用される災害が発生した場合の修繕は補助率を変え、10分の8を適用するとのこと。今回のように、市において補助率を変える場合、手続きなどは必要なのか。答え。今回は、被災地区において、集会所の緊急修繕費用を捻出することが苦慮されることが予想されたため、この補助率に引き上げた。引き上げにあたっては、担当課で検討したほか、市長まで決裁をし、決定した。質問8。一人親家庭等医療費について、310万円を増額補正するとのことだが、医療費が不足する理由は？答え。当初予算については、前年度の実績を参考に積算しているが、元年度の上半期の医療費の実績が昨年度より 11% 伸びており、下半期も同様の伸び率で見込むと不足が見込まれる。質問9。市民健康センターで管理している健康管理システムについて、システム修正を行うとのことだが、その目的は？答え。2年6月からマイナポータルを通じ、本人などが自身の乳幼児健診や妊婦健診などのデータを照会できるほか、転入前に受けた乳幼児健診などの結果を転入先の市区町村に引き継ぎ、全国の市区町村間で情報連携できるようにし、子ども時代の適切な健康管理や、市区町村などにおける効果的・効率的な保健指導などを行おうとするものである。質問10。坂戸日祭桜祭りの来訪者は年々増えているようだが、対応はできているのか。答え。会場周辺では、来訪者の車両による交通問題が発生しているため、車両を誘導するための警備員を増員。また、駐車場の車両の分散や、進入車両の抑制及び駐車場不足の解消のため、新たに臨時駐車場を設置するとともに、従来の駐車場についても拡張するなどして対応する。質問11。災害廃棄物処分等委託料にかかる業務の内容は？答え。災害廃棄物の仮置き場では、重機を使用し、運び込まれた災害廃棄物等をゴミ処理施設に搬出するための車両へ積み込みを行っていたため、仮置き場の敷地の土に木片やガラス片などが混ざっている状態となった。そのため、仮置き場を返却するにあたり、人力で取り除けない場合、必要最小限の範囲で重機により異物が混ざった土の剥ぎ取りを予定している。その剥ぎ取った廃棄物混じりの土の処分を委託するものである。質問12。災害廃棄物の仮置き場としていた2箇所のうち、旧北坂戸小学校について、整備費や残土の処分費などで約3300万円となるとのことだが、国等の補助はあるのか。答え。 市町村が災害その他の事由のために実施した廃棄物の収集、運搬、処分にかかる事業に対する補助金として、災害等廃棄物処理事業費補助金があり、国庫補助率は2分の1である。残り2分の1の8割が特別交付税措置され、さらに激甚災害に指定され、財政負担が一定の数値を超える場合、残り 10% の地方負担は市町村による記載が可能となる。市町村が災害対策費により対処した場合、57% が特別交付税措置されるので、実質地方負担割合は 4.3% となる見込みである。質問13。災害復旧融資利子補給金について、現状でこの制度の利用想定は？答え。予算積算時には、被害を受けたすべての中小企業が利用することを想定している。被害を受けた中小企業への調査の結果、43事業者中、おおむね半数が県により実施が見込まれる補助制度の利用を希望しており、本制度の利用者についても同程度と見込んでいる。総務文教常任委員会付託議案第40号、42号、43号、46号、63号、64号質問1交通に関することの事務文書を変更するとのことだが、メリットは？答え。国が進めている新しい地域交通施策において、公共交通事業者との連携を深めていく必要があることから、鉄道及びバスなどの公共交通、地域公共交通としての市民バス、交通安全対策を一体的に進めることにより、効果的かつ効率的に行えるようになる。質問2。会計年度任用職員となった場合、有給休暇や休暇の取り扱いなどに変化はあるか？答え。年次有給休暇の取り扱いに変更はない。また、会計年度任用職員については、労働基準法が適用されることから、同法に規定する休暇制度や、国の非常勤職員との均衡を踏まえ、人事院規則に定められている休暇についても、対象者の範囲と必要な整備を行う予定である。市民福祉常任委員会付託議案第41号、44号、47号、48号、49号、50号、59号、60号、61号、62号。質問1。条例の一部改正に伴い、国民健康保険税の基礎課税額が58万円から61万円に引き上げられるが、増額の算定根拠は？答え。国民健康保険税は地方税法において、付加額は政令で定める額を超えることができないとされており、地方税法施行令でその金額が61万円と定められている。質問2。後期高齢者医療特別会計について、歳入・歳出とも346万7千円増額補正となった理由は？答え。低所得者対策である保険基盤安定制度に基づき、後期高齢者医療広域連合が算出した制度の対象者が、当初の見込みよりも増えたことにより、後期高齢者医療広域連合への納付金が増額となった。質問3。 学童保育所について老朽化しているクラブの対応は、答え、計画的に建て替えなどの整備を行うとともに、安全管理上必要な修繕は随時実施していく。環境都市常任委員会付託議案第45号、51号、52号、53号、54号、55号、58号。質問1。坂戸市環境保全条例の一部を改正し、猫の飼い主の遵守事項の規定を追加した経緯は、答え。猫に関する苦情が増加しており、近隣への環境被害が発生するなどしている。猫による生活環境被害の抑制を図るため、飼い猫の糞害防止、屋内使用、首輪やマイクロチップによる身元表示などの遵守事項の規定を追加した。質問2。使用されている犬や猫の見分け方は？答え。犬は狂犬病予防法において犬の登録規定があり、その犬の所在地を管轄する市町村への登録及び観察の着用義務により確認ができる。猫は犬のように登録制度がないため、可能な限り屋内で使用してもらうことや、首輪やマイクロチップの装着などによる身元表示をすることにより、見分けができるようにしてもらいたいと考えている。議会を傍聴してみませんか？3月定例会は2月25日開会の予定です。なお、変更の可能性もありますので、必ずお電話などでご確認願います。1. 傍聴の受付は市役所3階になります。2. 傍聴申込書に住所・氏名を記入してください。3. 傍聴席は32席です。4. 本会議の開会時刻は原則として午前10時からです。なお、本会議開会中は、本庁舎1階市民ホールに設置されているテレビでも放映しています。